あ今日も、イエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？熊田ナミコです。またお会いできました。今日は小さな朗読会シリーズです。キャスリン・ボッ作、深江真知子役、母と子の聖書から第88章、ローマへ、第89章、破線をお送りします。パウロは、カエザル皇帝に上訴したので、ローマへ送られることになりました。医者のルカが、パウロと一緒に行きましたので、ローマへの大変スリルに富んだ旅行の模様を詳しく書き残してくれました。出発前に、パウロをはじめ、ローマへ送られる囚人たちは、ユリアスという隊長によって連れて行かれることが決まりました。ユリアスは、100人の兵隊を従え、囚人たちを護衛して、間違いなくローマへ送り届けるという、大変人の重い仕事を言いつかったわけです。ルカの書いたところによると、私たちは船に乗って出発した。次の日、シドンに寄った。ユリアス隊長はとても親切な人で、パウロを上陸させ、シドンにいる友達に会ってご馳走してもらうことも許可した。それから私たちの船はまた航海を続けたが、途中で風の向きが逆になってしまったので、クプロの島陰を行った、とあります。まだ汽船ができるずっと前のことです。ですから船といっても、皆さんが今考えるような大きな汽船ではなく、貝を使って今か、帆を張って風の向きを利用して進むしかない船でした。帆を張って進む場合は、風の向きが悪かったり、あまり強く吹いたりすれば、大変危険な目にも遭わなければなりませんでした。それに、今ならどこにでもあるような、いつも北を指す、あのコンパスもありませんでした。船が進む方角を知るたった一つの方法としては、昼間ならば太陽、夜ならば星を見ることより他にはありませんでした。ルカはこう書いています。幾日もの間、風が変な方向から吹くので、行く手を阻まれて、船はなかなか進むことができなかった。しかしやっと、クレテ島まで来ることができ、良き港と呼ばれるところに着いた。私たちは、もっと安全な航海をするために、しばらくそこで天候の回復を待つことにした。私たちは何日も待った。しかし、天候は良くなるどころか、かえって悪くなるのだった。パウロはみんなに警告して、今は一年中で、一番航海に危険な時期です。今航海に出たら、必ず大変な目に遭います。船が壊れるだけでなく、船に積んであるものも損害を被るでしょうし、我々の命さえ失うかもしれません。冬の間ここに留まり、天候がすっかり良くなってから出発する方が賢明でしょう、と言った。しかし、隊長はパウロの警告には耳を貸さず、船の持ち主の言葉に従ってしまった。彼らは少しでも進んだ方が良いからと言って、島の反対側にあるフィニクス港まで行こうと言って聞かなかった。良き港は冬を過ごすにはあまり適していない。フィニクスの方が冬を過ごすには良い、というのが彼らの意見だった。二三日すると暴風は収まり、太陽が出て、南風が静かに吹き始めた。彼らは、今のうちならフィニクスまで大丈夫、行かれる。と確信して、良き港を出た。港を出て間もなく、クレテ島の 海岸線に沿って航海する間に、ものすごい暴風が起こった。ハリケーンだった。クレテ島へ引き返すには、かなりの距離があったので、とても戻ることはできなかった。風が狂ったように吹きまくるので、船を操ることは難しかった。ただ、船の進むに任せるほかなかった。空は、まるで夜のように真っ暗だった。雨は滝のように叩きつけた。空には、稲妻が絶え間なく光った。今にも、船を人の目にしそうな高い波が襲いかかった。船はまるで、小さな木の葉のように、右に左に、上に下に揺れて、大きな山のような波に乗せられたかと思うと、今度は波の谷間にどさりと降ろされた。我々はまず、できる限り船を軽くすることを考えた。捨てられるものは、皆捨てた。帆を下ろし、船を流れるままにした。嵐は来る日も来る日も続いた。太陽も星も見えなかった。みんなはもう、生きる望みさえ捨てた。そんな時、パウロが立ってみんなに言った。皆さん、あなた方が私の忠告を聞いて、クレテ島に留まっていたならば、こんなことにはならなかったのです。しかし今、生きる望みまで捨ててはいけません。私たちの中で、誰一人として死にはしません。ただ船が壊れるだけです。昨夜、神の使いが私のところに現れて、パウロよ、恐れるな。お前はローマに行って、カイザル皇帝に会わなければならないのだから、神様は必ず助けてくださる。お前と一緒に乗っている者も、お前に免じて助けてやろう、と言われたのです。皆さん、元気を出すんです。神様がおっしゃったことは、必ずその通りになります。私たちは、どこかの島に打ち上げられて助かるのです。と言った。ローマへの旅行の様子をルカによって書かれた日誌から拾ってみましょう。船は嵐の中をもう2週間も漂っていた。14日目の夜、真夜中ごろ、水夫たちは船がどこかの陸地に近づいたように感じた。そこで水の深さを測ってみると37メートルくらいあった。それから少し経ってもう一度測ってみたら、28メートルくらいだった。そこで、もう陸が近いことが分かった。もし船が岩にでもぶつかったら、小さな船は木っ端みじんになって、我々は放り出されてしまう。そこで我々は、四つの錨を下ろして、船が動かないようにして、夜が明けるのを待つことにした。空には、星一つない真っ暗な夜であった。波は相変わらず高かった。陸は見えなかったが、水が深くないので近いことが分かった。早く夜が明ければよいと思った。ところが水夫たちは夜が明けるのを待ちきれず、またそのまま船に残っていても助かるかどうか分からないと思い、自分たちだけ小舟に乗って逃げようとした。暗かったから船主に見つからないと思った。しかし、彼らが小舟を下ろしているところをパウロが見つけ、すぐ隊長に知らせ、水夫たちが残っていないとあなたは助からない、と言った。そこで隊長は小舟をつないであった綱を切って流してしまった。夜が明けかけた頃、パウロは船に乗っている者全員に、みんな嵐と戦い続けたので、もう14日間も何も食べていない。今が大事な時だから、みんな食べなければいけない。 あなた方の髪の毛一筋でも失われることはない、と言った。そしてパウロはパンを取り、天を仰いで神に感謝し、それを裂いて食べ始めた。みんなは、パウロが非常に元気なのを見て、勇気づけられ、お腹いっぱい食べた。船に乗っていたものは、全部合わせて276人であった。みんながお腹いっぱい食べてしまうと、水夫たちはさらに船を軽くし、浅いところでも船が浮くようにと、積んでいた小麦も捨てた。夜が明けると、薄ぼんやりと陸が見えてきた。そして、砂浜のある入江が見えてきた。我々は、その入江にうまく船を入れようということになった。そうすることが一番安全な上陸方法に思えた。水夫たちはまず、船を安定させておいた四つの錨を船から切り離した。それから帆を張って追い風を受けるようにした。船は砂浜に向かって進んだ。ところが、潮の流れが合流しているところがあって、船はあっという間に流れに乗せられ、浅瀬に乗り上げてしまった。船の前の方は砂の中にめり込んでしまい、後ろの方は荒い波によってめちゃめちゃに壊されてしまった。兵隊たちは、このどさくさに紛れて囚人が逃げ出すことを恐れて、隊長に囚人を殺してしまった方が良いと勧めた。しかし隊長は、何の罪もないパウロを殺したくはなかった。そこで、みんなに岸まで泳いで行くように命令した。その間にも、波は容赦なく船に襲いかかった。泳げない者は船にしがみついていたが、その船もいつバラバラになるかわからなかった。そこでついにみんな勇気を出して海に飛び込んだ。泳げない者は板切れに捕まって必死になって岸に向かって泳いだ。そして、とうとう一人残らず、無事に上陸して救われた。
今日の微笑みトーク、母と子の聖書いかがでしたか？今日は新約聖書使徒言行録の第27章のお話でした。このシリーズは第1週から第11週まで CD にまとまっています。ご希望の番号をお知らせください。もれなくプレゼントいたします。またホームページ、福音の波の微笑みトークのコーナーからもメールでお申し込みができます。あなたのお申し込みお待ちしています。それでは郵便の宛先です。郵便番号は 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番。郵便番号は 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番。明日への窓、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。Thank you.